れ、そういえばアテルイ2、
ああはい、アテルイ2
もうやりました、
はい、やりました。3月17日だったので先々週かな、はい、にやりましたね。
どうでした？盛り上がりました？
すごい盛り上がりました。その10人の定員だったんですけど、まあ10ちょっとかな、11、12人ぐらい来てくれて、うん、年代もまあ前もちょっと話したかもしれないんですけど、たまたまあのこう若い人たちもすごく多くて、僕が29ですけど、うん、僕より年齢がこう下の方も来てくださったし、あとは本当にこう60代70代で地元でこうずっと関心を持っている方も来てくださって、そうなんですよ。で結構こう京都大学出身で今東北に住んでる人が3人ぐらいいたりとか、うん、僕の妻も京都出身で1人いたりとか、結構こう関西系の人たちも多くて、
11人中3人
が、そうなんですよ、11人中 3、4 人ぐらいが京都と関わりがあるみたいな感じで、それもすごい面白かったですね。
あのちなみにね、あの、はい、私、おそらくこの収録の次2週間後、
はいはい、
あの京都にいるんですよ。
はいはい。
で、
いいな。
そのいつもこれ朝収録してるじゃないですか。
はい。
だからその日の朝までに清水寺の登り口のふもとのアテルイの墓を見て。
はい、いやーいいですね。
京都から宮本さんとアテルイトークをしよう。
すごい、繋いでいただけるんですね。すごい楽しみ。そうなんです。でもまあ京都の人たちもむしろそれ知らん、京都に住んでたっていうことのある人たちもそれは、あ、そうなんですね、うん、みたいなので驚いてたりもしてて、でもすごいやっぱり深いつながりがありますからね、
うん、
京都と水沢
ですよね。
はい、
そう、僕もちょくちょくね京都に行くかもしれないんで、
うん、
ちょっとそのそっちとのねあれを、
そうですね。いや本当にでも石碑はちょうど本当今年で30周年なんですよ。1994年に
たった30年
の、そうなんですよ。石碑が建てられたのは1994年の11月 でなので11月に今年その30周年の、まあ、記念祭というか少しこう、うん、はい、そういうのがあるみたいで、その時には僕も行こうと思ってたんですけど
え、ちょっと待って、今年のいつあるのそれ
今年のですね、いつだったかな、11月、
え、それ行こうよ
行きましょう。あ、でもそれこそ確かに佐々木留さんも、あ、11月9日にあって、
11月9日か、
はい、土曜日なんですけど、あのアテルイを検証する会っていう会が地元にあって、うん、年会費2000円ぐらいの会で、あの全然こうどこに住んでる方でも入れる会なんですけど、うん、アテルイを検証する会でこの清水寺のその石碑のお祝いみたいなのに行くと、なんかこう普段は入れないようなその清水寺のこう本堂の中なのかこうみたいなところもこう
2000円、ね、
本当にこう案内してくださるそうで、なのですごい楽しみだなと思ってたんですけど、
そういうの必要だよねいや入る入るちょっとニュースレターに書くから後で教えて、はい、
ちょっと全員が全員がそうやっていけるのかどうかみたいなことまでちょっと僕も把握できてないんですけど、うん、そうそう、僕も行きますっても伝えてきてたので、でも、はい、多分行けるんだと思うんですけど、
あとそれに関連して今思い出したのが、あの、
はい、
遠野文化友の会っていう年会費3000円の友の会があるんだよね。
はい。
で、その博物館をはじめとする施設が入場フリーになるのと、
そうっすよね。
年に1回、遠野文化フォーラムっていうところで発表された佐々木貴前賞の作品が全部収録された本が郵送されてくるっていう特典がある友の会なんですけど、
はい。
その友の会のサイトに友の会コラムっていうのがあって、
へ
え。そのコラムこう依頼されて、
はい。
書いたんですけど、はい、これまだ掲載されてないのに言うのおかしいんですけど、
はい、
我ながらいいもん書いて
るんですよ、すごい、そうなんだ、
掲載されてない上に自分で言うなみたいなのは、はい、
ね、確かに誰もちょっと何も言えないんですけど
誰も何も言えない、言わせない感じの今言ったんだけど、ね、なかなかいいもの書いたなっていうのは、
へえ。
いや最近ポッドキャストばっかりやってるから、文章を書くの、
はい、
あのなんかしかもあの自分のニュースレターとかじゃなくて、よそ様の媒体に文章を書くのちょっと、ね、ちゃんと丁寧に書いたんだけど、
はい、
あのそれもね、友の会に入ると年間3000円でいかにいいことがあるかと書いてあるんだけど、あんま知られてないんだよね、知られてないんだけど、
はい、
おそらくそのアテルイのさあれも年間2000円でそんなことがあるのみたいな
あるはずですね、そうですね、
じゃあぜひね、あの 最近宮本さんがこう Facebook でもこうちゃんと自分の自分らしさがねこうもう当てるよ引いてるこうリーダーみたいなこうなんていうの他人のプロジェクトを紹介してる人じゃなくてこう我がことを紹介してるこう自主性がすごい出てるから
確かに
ちょっとそういうのガンガン紹介してくださ
いそうなんですよなんかでもそれもそれはあんまりつながらないんですけど先週の平日に急に遠野市の観光協会から電話がかかってきて、うん、なんか宮本さん宮本さんみたいな感じでなんかすごく急いでて、うん、あやばいなんか僕打ち合わせでも忘れてたのかなと思ったんですけど、うん、なんかその電話で、こう遠野市観光協会に、すごいお気に入りの記事が日本の媒体書いてる記事があってそれを書いてるライターが遠野にいるはずだっていうので遠野市観光協会訪ねてきたアメリカ人の方がいるっていう電話だったんですよね、うん、で本当に僕が響きっていう本当に漢字一文字で響きっていうウェブサイトがあって、森林に関係するようなウェブサイトなんですけど、うん、そこに岩手県の岩泉町に住んでて、うん、竹細工とかでこう籠を作ってる方を取材した記事がすごく好きで、
うん、
でそれの一番下を見たらプロフィールに遠野市在住宮本匠って書いてるっていうのでこのライターに話を聞きたいというので訪ねてきてくださった方がいて
すごいアポなしで
そうなんですアポなしでそうなんですよあではそんなことあるんだと、ね、でたまたま僕も水沢に普段住んでるんですけど遠野にこう仕事で行くタイミングだったので、うん、今から行けますというので会いに行っていろいろ話をした僕英語が本当に喋れないので、うんまあ、Google 翻訳をこう使ってもらいながらこうなんとなく話をしてすごく盛り上がってでそしたらその方は今は東北を旅してるんですけど2022年から日本をこうよく旅してて来てて東京行ったり京都行ったりあと島根とか鳥取とかそっちの方がすごい好きだって、うん、で原点としては僕はジブリと任天堂で育ったみたいなことをこう言っていてなのですごいそういうのが好きであ
とその人ね鳥山明を付け加えるの忘れて
ました確かにもしかしたらそうですよね過小評価してるかもしれない、ね、
過小評価してるからみんな絶対みんなドラゴンボールの影響を受けてるから
そうですよ、ね、
鳥山明もう間違いないから
そうですよ、ね、
ドラゴンクエストとか、
ねけどまあはい、そうなんですよでっていうので、うん、
いいですね、
東北もっていうのでやっぱり東北も恵比市の町だから、うん、それこそもののけのもののけ姫でもよくこう見てたし、うん、みたいな話をしててなのでその後こう、まあ、遠野だけじゃなくてじゃあぜひアテルイも見てほしいっていうのでこう案内もできてなんかそういう意味でもアテルイ勉強しててよかったなと思いましたね
いいねなんか武器ができてますね
なんかそうなんですよだからそういう方が来てもちゃんと案内できるっていうのは嬉しい、うん確かにでもドラゴンボールそうかもしれないですね通ってたかもしれないけど聞いてるでも本当に佐々木さんすぐ買ってましたねポスター
あポスターもう俺の部屋の壁に飾ってるポスターもう心から尊敬を捧げる作品しか飾ってないんだけど壁には限りがあるから1個外して1個鳥山明のやつ入れましたね、
は
い、あられちゃんの山吹みどり先生の絵なんだけどすげえいい絵があってね、
はい、
それを飾って、
いやでもこの間話した時確かにいや僕もなんか飾りたいなと思って見たりとか、うん、なんかねレコードとかないのかなと思って見ましたね確かにいろいろ調べた
レコードね高いんですよドラゴンボールとのレコードすっげえ高い、ドラゴンクエストとかも高い、ね、
あ
そういうマッキラがバンって書いてるレコードは、まあ、基本1万円1万5千円を超えてきますねなくなってからはまずいです、
ね、あーもう遅いんだ
メディアヌップこんばんは佐々木優です
こんばんは宮本です
今日はいつになく雑談が長いというかあれですね雑談長めにしないとお互いの近況キャッチアップできない
ですね
雑談長めにしたんですけども今日実はね話してみたいなと思うテーマがありまして
はい
キーワードは編集者
おお編集者
編集者宮本
はい
で僕もねキャリアの最初2年ぐらい編集者してたんですけど
はい
なので多少かじってるっていう感じでまあ文章書く機会も、まあ、たまにあるぐらいの私そういう感じなんですけども、
はい、
昨日ねネットのニュースっていうかハテナブックマークを見ていて、
はい、
盛り上がってるトピックがありましてこれ元はね、X の投稿だと思うんですけどもそれがねこういう内容です、
はい、
平易な言葉選びを心がけていたコラムで木を照らうと使ったら どこの方言ですか？ここでは共通語を使うべきだと思いますとコメントが届いてびっくりしましたっていう投稿があってですね、
うん、
それについて木をてらうっていや普通の言葉じゃないのとか、いや木をてらうなんて使わないだろうみたい な、
うん、
なんかいろんなのでこう盛り上がってたんですけども、私この手の話好きで、
はい、
盛り上がっていろいろコメント読んだんですけども、ちなみにそう聞いてどう思いました？木をてらうって、
はい、
普通だと思います？
結構普通な感じしますね。方言だとは思ってなかった。
あ、そうですよね、普通ですよね。だからいや、
はい、
そうそう、だから普通じゃんっていうのが、まあ多分そのこのネットでついてるコメントからすると多数派だとは思うんですけども、
うん、
こういう言葉ってあります？ありますか？どうです
なんか、はいはいはい、そうっすよね。ちょっとパッと出てくる今のあれがないけど、なんかそうっすよね。これ木をてらうはこれ結局どっちかみたいなのはまだあんまり明らかにしない方がいい。
いや、ね、どっちかというと僕自身はね、これちょっと釣り針っていうか、
はい、
なんとかちょっと多少釣り感があると思うんですよ。
うん、
例えばその木をてらうってどこの方言ですかって実際このね X の投稿した人が言われたとしても、
はい、
誰に言われたかによると思うんですよね。
うん、
例えばなんかこうあんまりこう物知らなくて、かつずけずけ物を言うタイプで、周りからあんまりその能力的に信頼されてない編集者が言ったことだったら、
うん、
まあ無視すればいいと思うんですけども、
はい、はい、
一応こういうなんとかな、抽象化してとか純粋化して投稿した時点で、今の若いもんはみたいな、世の中一般的にはもうこれぐらいでも木をてらうって言葉通じませんよみたいな風にこう主語がでかくなるじゃないですか。ある特殊な人物が言ったことでもね、短い文章の投稿にすると一般化されちゃうじゃないですか、
はい、
それがちょっと釣り針性がちょっと高まってると思うんですけど、
うん、
だから実際こんな若者とかこんな人たちはそんなにいないっていうか、ほとんどいないにもかかわらず、いやもう最近の若いものはちょっと知らない言葉が出てきただけで自分で調べたりせずに、
あ、
もっと簡単な言葉で言ってくださいなんて言うなんてけしからんみたいなことを言うコメントが湧くんだけど、
はいはい、
まあ多分ね、あんま存在しないと思うよね、この人。
うん、
存在するんだけどたった一人しか存在しない、一般化できないと思うんだけど、
はい、
思う、まあ、その意味で釣り針だとは思うんだけど、
うん、
思うのでちょっと僕は冷静にこれは読んでるんですけども、にしてもいやこれあんまり使わないなとか、
あ、
これはさすがに言い換えた方がいいんじゃないかなみたいな言葉って、いや、まあ、あるにはあると思ってて。
そうですね、はい、
いや、
はい、
例えばね、俺ツッコミでなかなか秀逸だなと思ったのが、
はい、
平易な言葉選びを心がけていたコラムでっていう風に、まあ、書き出してますけども、まずそもそも平易っていう言葉を口に出して言わないんじゃないのっていう、
あ、
簡単な言葉選び、なんか簡単とかなんか言うでしょ、
うん、
簡単とは言うけど平易とは言わないよねみたいな言う人もいて
はい、
まあでも言われりゃ分かるけど、
うん、
平易って何ですかっていう人もまあ いるはいるんだろうなとは思うじゃん、
うん、
なんですか。
そうですね、なんかまあ確かにな、日常会話的にはないけど、そうですね、なんかこう行政言葉じゃないか、こう文章っぽい話し方をする感じとかだったらまだありそうですけど。
いや、そうなのよ、そうそうそう、はい、そう
なのよ、議会わかんないけど、なんかそういう
なんか文章表現で当たり前に流通している言葉を口頭表現、会話表現に持ってくる時に、
うん、
そのこう慣れてない場合に何言ってんのとか、
はい、
いやもっと簡単にとか知らないそれみたいな、あるいは逆にこうスノップにというか難しい言葉をしてごまかそうとしてるように聞こえるみたいな、
うん、
そういう反感を持つ人まで多分いると思うんだけど、
はいはい、
僕やりがちだからこの話面白いと思ってるんだけど
でもなんか、ま、ちょっとまたなんか違う言葉な感じもしますけど、その旋律とかは最初僕結構迷ったというか、本当に初めての塔の物語っていう書籍を作っていた時に、うん、結構旋律せしめよってことはやっぱりすごい重要、塔の物語の中でもやっぱりこう序文の中すごい重要なキーワードで
キャッチだからね、
はい、うん、でも旋律ってなんかどうなんだろうと思ったんですよね、本当に初めての人に向けた時に 戦慄ってむしろ僕はあんまり使ったことがなくて、
やばい、いや俺すっごい面白いわ。俺もうほんと今ね、もうなんかもう目がね、はい、見えなくなってたね、はい、そうブラインドになってたわ。あまりにも戦慄って言葉頭に読んでてたから。
そうなんですよ、なんか
本当に本当に初めて
そうなんです、本当に初めてって言ってるので、
本当に初めてって言ってるのにその言葉ないんじゃないのっていう意見があって、ね、
そうそうそう、はい、
いやそれ貴重な意見だ。
僕もこれも一回議論したんですけど、まあ、なんかまあ別に、いやなんかそれはもう普通に日本語的に、別に遠野物語界隈だから普通の言葉じゃなくて、日本語的にそんなにこう、うん、なんていうかスタンダードだから別にそこまで気を使わなくていいんじゃないかみたいな議論になったような記憶があるんですけど、僕は結構最初に戦慄戦慄ってこの遠野でよく聞くことに結構違和感があったというか、
それまさに木を照らうと一緒ですよ。いや木を照らうなんか普通の表現なんだから使っていいじゃんっていうのが、おそらく一緒に本を作られた白水さんや富川さんのご意見だと思うんですけども、
ね、はいはいはい、
宮本さん的にはいや戦慄って日常会話で出てくるって言ってるわけですよ、ね、
そうなんですよ、はい。全然ニュアンスがちょっと分かんない、戦慄せしめよって言われてもどうす僕はしたらいいんだろうみたいなご気持ちになるとか、僕は何をもこうどういう感情が戦慄なんだろうっていう。
やばい、今すげえ、あのあとさ、せしめるもさ、なんかそのわかんないってことでしょ。
そうそうなんです、
せしめるも含めてわかんない、
は
い、
そうなんですよ、こうキーワードとして結構難しいよ、かっこいいのはわかるんだけど、
うんうん、
そうですねっていうのは、ね、やっぱあのあれを編集してるときに確かに迷ったっていうか感じましたね、うん、
なんかあの人によっては呪文に聞こえるかもね、
うん、
なんていうんだろう、ノリとノリとみたいに聞こえるっていう
か、はいはい、あ、うん、確かに、
かしこみかしこみお返し申すみたいな、これスズメの戸締まりだけど、
はいはい、確かにな
んかそういう感じのさ、
スズメの戸締まりですね。
なんかかしこみかしこみお返し申すって言われて、なんか分かるような分かんないような、でも大体分かんないって感じするけど、まあでもまあ雰囲気でいいじゃんみたいな感じあると思うんですけど、
はいはい、
多分戦慄せしめよもそんな感じなんじゃない
かな。すごい、だからでもなんかそういう意味で言うと、こうかっこいい、なんていうか、なんかこう漫画とかではよく出てくる表現だけどみたいなのも、うん、なんかきっとこう近いのかなって聞いてて思いましたね。なんかどういうのって言ったらいいんだろう。
確かに漫画はなんかそのキャラクターの個性を出す上で日常使わないような言葉をなんかあえてかっこよくこう出てきたりするから、
うん、
普段本読まない人でもなんかこう一段飛ばしでなんか難しい表現なんかしてたりしますよね、
うん、
キャラクターを通じてね、
はい、
そういうことはなんか起こりますよね、
うん、
俺やっぱあのその言葉を音として発音してる人初めて聞いたみたいな言葉が結構 あって、
はい、
あの表速を合わせるっていう言葉が、
表速を合わせる、
これ、ね、字も難しいっていうか辻褄を合わせるっていう意味なんだけど、
はい、
あの表速が合わないみたいな、辻褄が合わないみたいな意味で、表速を合わせるっていうと辻褄を合わせるみたいな意味なんだけど、なんか文章では出てたまに出てくるっていうか、まあ、その手の固めの文章ではよく出てくるんだけど、
はい、
それを人にこうメールと口頭で2回言われて、あ、表速ってこういう、あ、使う人初めて見た、みたいな。
そうっすね。
あれ佐々木さん、それ表速が合ってませんよ、みたいな。表速が合ってない。
あ、
そうだね。そういう時に使う言葉だね。
ああ、確かにそっか。辻褄が合ってないってこと、ね。
辻褄合ってないっていうか。
へえ。
順序が、
ああ、
順序が逆転してるとか、なんかそういうことなんだけど。
へえ。確かに、あと僕も最近こう編集まさにしてた金銭に触れるかことの線って書いて、金銭に触れる自体も結構えと思ったのはありますね。まああんまりそもそも聞いたことないっていうこともあるのと、そもそも金銭自体にもそういうこう、なんだろうな、
金銭こと自体にも触れてない、
そうそうそうそうそう、
金銭に触れる、
金銭に触れるとかも、あ、なるほど。
俺この間なんかネットで見て爆笑したのが、金銭に触れるっていうのがこれエロい意味だと思ってる人がいて、
へえ。
あのこれもね、いやネットっていうか、まあ、X なんだけど、
はい、
金銭に触れると言った際にそれ性的な意味なのであまり使わない方がいいよって注意された話ってなっていや俺なんか X とかハテブばっかり見てるダメな人なんだけど、その これも近しい話だよ、うん、
本当だ
金星に触れる、まあ、これは知らなかったんじゃなくて勘違いしてたっていう、
ああなるほど、
だけどこれ何と勘違いしたんだろうね。金星に触れるがなんでエッチな意味だと思ったのか。
ああでもまあそっか、そういう作品があったんじゃないかってことなのかな。
いやなんかこういうのはね結構面白いなと思って僕はなんかどちらかというと注意されがちというか、その文章表現で覚えた言葉をそれにふさわしくない場所で書いたり喋ったりみたいなことが自然とやっちゃうから、言われたら気をつけようと思うことあるんだけど、まあ気をてらうぐらいは、いやこれは普通の言葉だろうと強く思うからあれなんだけど、あそれで注意されたというかよく覚えてるのは憧憬、憧れ、
あはい、
これはねさらにややこしくて、憧憬っていう読むのと憧憬っていう読むのと、
あ
どっちもありになってるんだけど、はい、本来は憧憬で、でもそれを憧憬と読んでもいいっていう、憧憬って言葉も多分誤って使われた結果としてそれでも通るようになってるみたいな。
あなるほどな、
これね憧憬憧憬どっちも、
なるほど、そっか、全然思い描いてた感じが違う、憧憬と
憧憬、はいはい、憧れっていう、憧れるとかって意味があって、
へ
え、なんかつい憧れじゃなくて憧憬ってこう言っちゃうっていうかさ、
はい、
言っちゃうんですよ。
そっか、全然言っちゃわないっすね、知らなかった、多分言われても僕分かんなかったんだろうなんか確かにそれはなんか何の言葉ですかってなりそうっすね。
そうね、いやだから、はい、ダメなんですよ、だからこういうのダメなんですよこういうのは英語使いがちな感じと同じじゃないですか。
うん、そうっすね、
中国語漢字使いたがる、
確かに確かに、ビジネス英語みたいな感じもしますもんね、なんかまあ伝わらない言葉がある。
こういうの文章で読んだら、まあ、なんか前後の文脈と憧れるっていう字から、
そうですね。
まあ、この言葉知らなくても読み飛ばせると思うんだけど、うん、音で聞いて知らなかったら何言ってるかと思うじゃんか、ね。憧憬とか、
ね。いや、思いますね。
あれ、なんか編集者してて、なんか、他の人の文章を読んだり、
はい、
あるいはライターさんからもらった文章を構成したりとか校閲したりとかっていう機会もあるんじゃないかと思って。
そうですね、
そういう時に気づくこととかなんかあります？
そうっすよね、でもねこれは本当になんか方言だったんだってなんかまた違う方向性に入っちゃうんですけど、
うん、
特に持ってよく岩手の人使うですよね、
うん、
なんていうか最大の表現というか特によりさらに特にをこう強調するような意味合いで特にもこれはこうでみたいな説明とかを
確かに
多分言葉でも話し言葉でも言ってるし書き言葉でもあるですよね、なんか特にもこれが素晴らしいみたいなのがあったりするんですけど、それが結構僕ライター最初の頃は方言なので使わないこの特にもは使いませんみたいなのを言われて、これは本当に方言なんだと思ったっていうか
今日の話で言うとそれ本当に方言だった
場合、そうそう本当に方言だった場合の話で、
俺特にもが方言だったというのを俺知らなかった。
あ本当ですかそうしかも岩手の方言らしくて、
うん、
そうなんですよ、これは結構なので僕もむしろこう受け継いでるわけじゃないけどライターさんから特にもって帰ってきた時にあこれは方言なんですって結構指摘するのは何回かありますね。
今、まあ、僕が大体文章を書いている Google ドライブを検索してみた結果一個もなかったんで、
はい、
僕書いてはいない。
あそっか、じゃあ
書いてはいないけども、はい、多分口では言ってますね、
特にも、
そう普通は特に特にこ
れがいい、そう特にそう特にですね、もはつかないっていう。
じゃあでもいやでもさ特に素晴らしい時どうしたの？
そうなんですよね、そうそう僕たちが伝えたいのはそこなんですよね
その中でも特にっていうことが特にもだよね。
そうなんです、その中でも素晴らしいのは特にもなんですよね。
え、マジで？あ、俺知らなかった。
そうなん
だ。そうなんだ。
これは結構びっくり。
そうか、そうか。じゃあ、その、地域、岩手とかね、その、地域とかでその、編集、ライターやってると、やっぱそういう風な原稿とか、書き言葉みたいなことを触れることがあるから、そういうとこが、構成の時のこう、
そうなんです、
必ず注意する
ポイントがあるんです、はい、注意するポイントで出てきたりしますね。なんかやっぱりあの分かりやすくこう訛りっぽい言葉じゃないからこそ結構紛れやすかったりもして、そうなんですよ、うん、でもすんなり出てきちゃうから。
なんかこれその話ですごい僕なんか好きな話があって、
はい、
アメルって言葉が
アメル、はい、
あのアメルって腐るとかって意味で、うん、特にあの夏場とかに炊飯器に保温しっぱなしにしといたご飯なんかが、まあ、腐るみたいな時に、
はい、
なんかご飯あめた匂いがするとか、うん、ちょっと腐ってる匂いがするみたいなのっておばあちゃんとかは言うし、お父さん世代もはよく言う。で僕らの世代は聞けばわかるけど、まあ、自分ではあんま言わないぐらいの、
うん、
でそのあめるっていう言葉が日本全国どこでも使われる言葉だと思った人が、
はい、
なんかどっかの旅行かな、なんかあるいは進学してどっか下宿に行ったのかな、でみんなでいろんな地域で集まった人とご飯食ってる時に、
うん、
このご飯アメデラよって言ったの、ね、
はい、
でそしたら前の人がえ何言って何言ってるのって言われて、
うん、
でその時にあのとっさに出た言葉だったから、あこれ方言だから直さないと伝わらないと思ってこれアメてるよって言ったの、ね、う
ん、はい、
そのなんていうか濁音でなまってることを指摘されたと思って、
うん、はいはい、
これアメてるよって言ったらそれでも伝わんなくて、なんだなんで俺のことは通じないのって言ったら楽しいんだけど、まあそのね当たり前に使ってるこの動詞アメるか動詞か
確かに最初のやっぱりアメてアメてアメてだよみたいなのって
アメでだよって
、アメ確かに
アメでだよ、ご飯アメでだよ、
僕それ言えないもんなその発音その発音、
まあ、俺も普段言わないよ、言わないけど、
ね、
まあ
でも再現もできないけどすごい、そうっすよね、うん、確かにアメてるって確かに方言なんだな。なんか一時期めすごい学校とかでも流行って、なんかそのこうなんとかかんとかで草ぐらいアメたっていうのが流行ってた時期あったけど、だからそれは岩手の中でしかないってことですよね
草もさ、草ももともとのネットの書き言葉っていうか記号を、記号をさ、
はい、
会話に戻ってば草になったのかもしれないけど、
はい、
確かにそれもそうだけど、え、アメるってそんな学校で流行ることある？
こうアメるって腐るって意味だから、うん、まあ、基本的にはその食べ物とかだったりするんですけど、こう気分がこう苗えたというか、こう
な
んていうか、
いい使い方、
はい、そうなんですよみたいな、こう
ダリーとか
こう、そう
ダルイワ
ダルイワとかもそうだし、あとこうなんかこういじられてなんかそのふてくされてるみたいな感じとかも、
それアメデラ
ね、そうそうアメてたみたいな、だからアメたみたいなとか、
こ
う言ってる人がさ、あいつアメてたみたいなとか結構あったりして、アメたって結構流行ってた感じがするけど、そうっすね、あれはだからあの中だけだったんだな。
いやなるほどね。あとなんか僕あのこれもこれも X の話で恐縮なんですけどもどっかの出版社の人は記号の使い方をなんかまとめて、
はい、
特に括弧の使い方、この括弧の名前とか括弧の使い方知ってますかみたいな話で、これもハテナブックマークで話題になってたんだけど、
はい、
あれなんか僕は大体全部知ってて、編集者になった時になんか最初にこう括弧の使い分けとか、
うん、
ルールをあの教えられたのもあって、まあ一回覚えたら忘れないからあのずっとそうしてるみたいなやつがあるんだけど、あれなんかもうそういう文字構成とか編集者やったことがあるかどうか結構見分けやすいやつだなとかと思いましたね。
はいはいはい、そうっすよね、確かに鍵括弧、
鍵括弧二重、鍵括弧丸括弧とかなんか使い方とか、
うん、
あとはなんだろう、あの一応なんかルールとして例えばのまあ、音楽とかアルバムのタイトルは二重鍵括弧だけど、シングルは、シングルとか曲のタイトルはシングル、あの、普通のシングルっていうか、普通の鍵括弧だとか。
はいはい、そうか、曲名になるとなるから、何なんだろう、すごい。
とかなんか、あるんだよね、なんかね。
へぇー。そうっすよね、なんかウェブと紙でもまた違ったりもしますしね。だから紙の編集って僕やっぱりあんまり機会が多くなくて、どっちかっていうとウェブに出る記事の方が多かったりするから、うん、やっぱり紙は紙のルールというかその意識したりすることとかで結構感覚が空いたりすると失われちゃうものとかありますね、うん、鍵括弧もそうだけど、あの段落を例えば開けるもそうだし
ね、なんか、
はい、
段落とかはなんかあのルールもそうだけど、なんか気持ち 良さ悪さみたいなのあります
ね。うん、そうですね。
多分宮本さんとかはもうあの行頭一時下げるみたいなのが揃わなくて気持ち悪いと思いますね。
はいはい、
そうですね。あ、僕も、いや僕もどちらかといえばそうですよね。
そうなんですよ、うん、
宮本さんはなんか今でもその編集者してるなんかその編集者あるあるみたいなやつありますか？
編集者あるある、そうっすよね、確かに編集者あるある。でもあの自分自身も編集しててもだし、あと読んでても混同するのはあのよくこう何が数字に、あ、こうアラベ数字みたいになって、うん、何が漢数字になってみたいなのとかは本当に作業しててもすごく困惑するところで、
あ、はいはい、
単純に数を数えるときとかと、例えばもう一人みたいな時とかと、うん、あと一度みたいな時とか、うん、なんかそういうこうすごいあのあれ何を思って今数字にしてたんだっけとか漢数字にしてたんだっけ、うん、みたいなのがあの、まあ、その一つの、まあ、媒体の中で統一できてるっていうことがまずはこう意識するべきことなのかもしれないけど、自分でもなんか
混乱するよね。例えばはこんなことはもう二度としないでっていうセリフがあった時の二度とは数字の2には、まあ、しないじゃない。
そうですね、
しないけど、
はい、
2回目なんかコーヒーの代わり2杯目とかだとそれはね、うん、悩みますね。なんか、
うん、
どっちもありそう。でも2個くださいとかだと数字にするかもしれない、
うん、
ね、難しいですよね。その辺はなんか方針によりますけど、
そうですね、確かに。
だって仏の顔も3度までの3は数字にはしないよね。
しないですね。そうですね。やっぱ熟語って、まあ、それで言葉としてなってる時はやっぱりやらないですもんね。うん、いや、確かに言葉を考える。でもやっぱそういう作業してるタイミングすごい面白いですね。一番最後のこう、コネコネしてる時が。
あ、本当。
はい、僕結構やっぱ好きですね。
俺あの、今の例えで僕も今思い出したのがあって。さっきの遠野文化友の会のコラム書いてる時に、
はい、
あの、まあ、まさにそれ当たったんだけど、自分は本当は開業の位置とか、
うん、
あるいはセクションの位置とかって意味のまとまりごとに本当はしたいというか、
はい、
例えば一つのことを言ってる時は開業なし、
うん、
で同じ一つのことを言ってるんだけれどもちょっと話の展開が変わる時は開業あり、
はい、
例えばちょっと長めのセクションだと4つぐらい開業された文章が行開けなしで1つにまとまってるみたいな風に書きたいんだけど、だいたい今の短い文章を読み慣れてる人からすると結構黒いんだよね、その画面が。
あ、はいはい。
だから、ね、あの一番その開けるあれとするとさっきあの開業してたところを単なる開業じゃなくて1行開け、
うん、
だからツイッターが140字ごとにこう連投されてるような感じでこう書いて、
はい、
書く方書くと一番こう柔らかいと思うんだけど、
うん、
特にその開業位置って意味としては離れなんていうかな、意味的なものじゃないんだよね、こう、
はい、
単なる、ね、まあ、大体そろそろ200字になるから1行開けとくかみたいな、
うん、
そういう開け方になるんだけど、僕それかなり抵抗があるんだけど、
はい、
かなり抵抗があるんですが、なんか今回 4,5 センチになって、しかもそれがあの自分のニュースレターとかじゃないから、
はい、
自分のいつも読み慣れてる人が来てる場所じゃないから、うん、よそ様のとこに行くんで特別開業を多くしたんですけど、その開業はなんか悩ましいですね。
ああ、そっか、確か僕は結構そうだな。自分の文章とかだったら、あとまあ余計ウェブに載る文章とかだったら結構 多めになるイメージありますね。すっからかんっていうかこう結構間は開くイメージが、開けようとしてるかもしれないですね。
今ちょっと画面共有してますけど、こういう感じ。
あ、はいはい、でもまさになんかこんな感じにしたいとか、確かに140字よりちょっと本当200字程度ずつぐらいで間が空いてますね。
うん、でも本当はもうちょっと意味的にはもうちょっと全部近いんですよ。
あ、
近いっていうか、これが例えば文庫本とか四六版の単行本とかだったら、
はい、
こんな一行開けずに道って書くんだけど、
はい、
なんかそこはなんかない、 まあ、本当はウェブでも道って書きたいぐらいなんですけど、まあ、ちょっとそれはやめ
確かにな。でも 本になった時の道とした感じのかっこよさもやっぱりありますよね。確かにあんまり開けすぎてると
本で開いてるとコスパ悪いみたいなのもある。
そうですねそうですよね。確かに、まあなんかこの周囲の余白は空いててほしい感じはするけど、行間は確かに、
うん、いやそうなんですよね。あとね、あの最近こうね悩んでいるのが、
はい、
句点かカンマか。
あ、
一般的な文章の中だったら、まあ、基本的にはみんなの句点の方を使うと思うんですけど、
はい、そうですね。
まあ、研究論文とかなんかだとカンマと当点丸、
うん、
両方使う人もいるし、
はい、
あのカンマとピリオと使う人もいて、まあ、その文章の中で統一されてればいいと思うんですけど、僕が悩んでるのは基本的な文章、日本語の文章の中では句読点、句点と読点使ってるんだけど、
はい、
引用するときに著者名と年号を書くときは、これなんとなくこの引用のルールっていうか論文の引用のルールみたいなムードが一瞬出ちゃうから、
はい、
そこでだけカンマ使いたくて、
うーん、
カンマ使ってるみたいなのが、
へえ、確かになんかやっぱり雰囲気がこんな見た目のイメージやっぱりありますあの引用雰囲気ってこうやっぱパッと見の見た目としてこっちの方がなんか、はい、こう引用感ありますね。
まあ、みたいなのがちょっと、でもそれ一つの文章の中だとカンマと句点が混ざることになるんで、
うん、
それどうなのかとかね。
確かに、そっか、そうですね、そっか、論文とかがカンマなのか。確かに読むことはあるけど、でも書いたことないからそんなに意識したことないんだな。
あと悩ましいのが、あの引用した時に引用元に誤字があったの発見した時に、ね、一応本だったら誤字のまま引用して、はい、
うん、
明らかにこれ間違ってそうだなと思った時にままって入れますよね。
あの、うん、
これは間違ってそうだなと思ったけれども引用のルールとしてそのまんま引用しましたってことでままとかってこう、
はいはい、
記号っていうかルビー入れると思うんですけど、
うん、
それ本だったらそれでいいと思いつつも、なんかウェブでどうしようかなって、ウェブでルビー入れるとさ、急にそこだけ行の高みが変わって、なんか、
ね、
なんか綺麗じゃないし、間違ってると分かって載せるのも嫌だなと思って、
うーん、
大変申し訳ないながら正しく直して引用してあるんですけど、
あ、
それで良いのかみたいな。
はいはいはい、そっか、そうですよね、変更して。
ちなみにこれあの方言の聞き取りの引用だからさ、マジでさ難易度高くて多分元の人が間違ってたんだと思うんだけど
そっか、そうっすよね、確かにどう喋ってたかと、まあ、どう聞き取ってるかみたいなことも影響しますもんね、うん、
こういう編集っていうか文章書いてる時のあるあるって、
はい、
面白いなと思って。
面白いっすね確かに。
でこれ書き終わった後に木を寺尾の話聞いたから、俺もこの文章の中にダメなとこいっぱいありそうだなってもうでもこれ納品しちゃった後のことだね。
そっかそっか、うん、そうっすよね、
あれみたいな。
楽しみですね。でもこの東の文化友の会のコラムも読みたい、
うん、
今そう、あの画面共有して見せてもらってるんですけど、
いや、いいこと書いてるんですよ
そうっすよね、全容はわからないけどそうか、いい言葉だから見たいっすね。
例えばね、キリスト教と塔の物語の話が出てくるんですけど、
はい、
それなんかもね、文章で読んで感じたことというか実体験して感じて、あの、まあ、ここまで言ったらちょっと言おうかあとこの間、あの塔のにあるハリストス正教会っていうところにお邪魔しに行って、
はい、
そのミサに参加したんですよね。ハリストスっていうのはイエス・キリストのことで、
うん、
ハリストス正教会っていうのはキリスト教の一流派であるこうギリシャ正教って呼ばれるやつの、まあ、日本ではハリストス正教会っていうんですけど、ギリシャ正教と同じこう教えを守ってる、その日本で1万人ぐらい信徒がいるキリスト教なんですね、うん、 カトリックでもプロテスタントでもなくギリシャ正教会の流れを組むアリストス正教会っていうのがあって、でそこでまあその施設見学してミサを聞いて、で神父さんの説法というか説諭っていうのかな、あのお話を聞いてきたんだけど、はい、この中に有名なあの宝刀息子の例え話っていうのがあって、これはその新約聖書のルカによる福音書にあるなんかすごく有名な話なんですけど、
はい、
まあでもちゃんと神父さんから聞くの初めてで、でそれがどういう話かっていうと、ある父親と二人の息子がいて、兄の方が勤勉であると、
うん、
で息子の方が宝刀息子であると、でそのお父さん、あの財産を生前分与して私に分けてくださいって言って、で自分で一人で生きていきますからって言って、弟はその生前分与してもらって、それをこう宝刀だからこう使い果たしちゃうと都会 で、
うん、
で兄貴の方はお父さんの畑とかなんとかお仕事を受け継いで勤勉に働いてると、でそのもう全財産使い果たして方法の手で帰ってきて、息子はねその田舎にお父さんのところに、
はい、
そしたらそのお父さんはそのもう一人のもう一人というかその息子を許して、いやむしろとっても良い待遇で迎え入れてよく戻ってきたっていうふうにこうなんかこうやると、でそうするとそれを見た兄貴が、いや俺は父さんから受け継いだものをこうやって守って真面目に勤勉に働いてたのに、なんでこう全部すっからかんに使い果たした息子の方を大事にするんだっていうのを怒るみたいな、
うん、
いやでも長男よと、そうじゃないんだと、ダメだね宝刀息子、
うん、
そっちにこう憐れんでやらなきゃいけないんだみたいなのが、まあこうなんか話の中でこう出てくる話なんですけど、
はい、
ちょっと僕うまく言えたか分かんないんですけど、これあまりにも有名な話なんで僕の説明がすごい不足してるってこう聞いた人から怒られるかもしれないけど、まあ、大体こういう話なんだけど、
はい、
俺これ聞いた時に何を思ったかっていうと、僕がよく喋ってる塔の三山の女神の話があるじゃないですか、
うん、
あれってあの末娘が花を盗んで、はい、で一番良いハヤチンさんをもらったっていう話で、でその末娘はそのハヤチンさんの女神になった後に、あの盗人に優しい、あの盗人を常に許してくれる神様として信仰されてるっていう、
うん、
あるんですね、こう盗みをこう許してもらうためにハヤチンさんに行くみたいなのがあって、で僕それがねなんかこう通じるとこがあると思って、普通現代の感覚からしたら罪を犯した人は罰しなければいけないっていう、
うん、
つまり罰しなければいけないどころか罰してもいいんだみたいな、
うん、
もうなんか公開処刑死刑みたいなことはこうみんなでこうやる、それが当然の報いだみたいな感じであると思うんだけども、なんかもっとね古い家庭的な道徳観からするとダメなやつこそ許さなきゃいけない、
うん、
間違いを犯した人をこそ、そういう人こそ救済しなきゃいけないっていう、でむしろそのルールに厳格で俺の方がルール守ってたじゃないかとか、俺の方が権利先行してるじゃないかみたいなのを細かく細かく言ってくるっていうのは、あなたはそれはやりすぎですよっていうふうにこう、なぜならこう同じ世界に生きて誰かが間違いをすることもあるし、誰かうまくいってることもあるかもしれないけど、そのうまくいってることさえもしかしたら自分の能力じゃなくて単に幸運に過ぎなくて、みんな救済されなきゃいけないっていうような、なんかそういう小さな世界、小さなっていうか家庭的な世界で生きてるとそういう価値観ってあると思うんだけど、
はい、
割とそういうのがその古いキリスト教の教えの中にこう反映されてるとか、
うん、
あるいは古い民話とか神話の中でも反映されてるみたいな、それは日本でもキリスト教でもみたいな、あ、なんか似たところあるなと思って、
はいはい、そうっすね。
でこれあの佐々木貴善っていうあの殿のあたりを何か国に喋った人っていうのがこの当時こうキリスト教にすごく親しんでいて、この福音書の話も宝刀息子の例え話も知ってたと思うし、
うん、
なんか自分が生まれた土淵にこのハリストス正教会の信仰が広まってたのも知ってた人なんで、
うん、
多分そういう感覚を持ってこの塔の三山の花を取った話なんかも、まあ、知ってたんじゃないかなと、
うん、
あの思って、だからなんでこう盗みをした人がなんか神様になってしかもそれが許してくれるっていうのは、なんか罪人をそうする話がこう創世神話になってる、なんか不思議だなと思ったんですけど、むしろ罪人だからダメとかなんとかっていう感覚がすごくこう最近のもので、
はい、
もっとおおらかな許そうみたいな、だからそういう世界だったんだなみたいなのね、
はいはい、なるほど、
このエピソードから思いまして、
へえ、
ずいぶん長く喋っちゃったけど
本編にしたね、
そうそう、まあまあまあまあ、あの今何を言いたかったか、まあそんなようなね、あの本
話が、
そう、はいはい、本を読んで、 頭に入れてたヒントが何かの時に結びついて、
うん、
だから生きれば生きるほど楽しいなっていう。
いやでもやっぱ最近それ確かに思い
思うでしょ、
ってかはい、いろいろ思います。はい、
いや例えばさ、例えばさ、ミョンさんだってさ、その響きのさ記事書いてたものがさ、はい、なんかこう生きてきてさ、
うん、
海外からやってきたお客さんをこっちにこう案内できたりさ、はい、生きれば生きるほどさ、こうつながる、つながりがそう、もなんていうか、もう掛け算っていうか、べき状になっていくってさ、うん、もうますます面白くなってくるじゃん。なんか。
そうなんですよ。確かに。これまあ、ほぼエンディングみたいな感じになっちゃうかもしれない。なんか最近本当に当て類のことを勉強してると、うん、なんか本当やっぱりより思う。今1200年前ぐらいのことを、うん、まあ、もうちょっとかな、1200何十年ぐらい前のことを勉強してるんですけど、うん、そこのことを勉強してると、もっと前のことをちゃんと知らないといけないくなったりして、でそうするとこう、
その前
どんどんどんどん、そうなんですよ。その前に触ったりとか、もう今は、ホッサマグナまでちょっと勉強しないと。
当然ですよ。あのね、地理、気候、
そうですよね、
もうすごい大事だよね。
そうですよね。だからもう、なんかどこまで何を勉強したらいいのか分かんないですけど、そうやって過去のことばっかり考えてても、自分自身はこう、時間が進んでいく方向にいたりもして、そっちはそっちでいろいろ面白いものも出てくるし、うん、なんかやばい、気づいたら死んじゃうって、すごい思いましたね。なんかこう。
大丈夫だよ。書いたものは残るから。
そう、そうですよね。確かに。だからやっぱこうやって外に、今考えてることとか勉強したことはやっぱ外に出していくのはすごくいいでしょうね。
いや、なんかまとまりましたね。書いてこう。
まとまりましたかね。
書いてこう。
書いていきましょう。そうですね。本当にもう全然臆することなく、まあまずは書いて、誰かが指摘して直してくれるんで、そうやって気をてらうとかも。そう思います。
一言感想お願いします。
はい、本当そうっすね、書いていこうってなりますね。なんかすごい楽しいっていうか。
そうね、書いていこう、
書いていこう。
これね、あと今聞きながら最後思い出したのがあったの、ミディアループのディスコードサーバーっていうのをやってるんで、ぜひ聞いてる皆さん入ってきてほしいんですけども、その中であった会話で、最近僕が調べててハッと結びついたのは、アテ類のライバルだった坂の上田村麻呂の娘が遠野に3人の娘を連れてやってきた女神の原型になった人で、遠野三山の女神、3人の女神っていうのは、おいし、おろく、おはつって3人いるんですけども、つまり関係から言うと、坂上田村麻の孫娘だったっていう、だったとすると、
ね、
そういうモデルだったとする説があって、
はい、まあ、
僕の関心と宮本さんの関心が、田村麻を通じて、
そうですよね、
合流したと思って、ね、こんなこともある。
それも、いや、それもすごい楽しみですね。これからだからどうなっていくかっていうのもいいし、
どうなっていくか。
あとでもなんか本当に編集っていう意味で言うと、なんか僕も最近気になってるのは、なんか編集ってそもそも何だと思いますかみたいなのは、小佐々木さんとか皆さんにも聞いてみたいなと思ってて、なんか結構今回はこう競技的な編集というか、こう、
そうね、文字構成とか、
ね、文章、そうですね、文字構成とかだと思うんですけど、なんかそれこそまさに今佐々木いるさんが遠野物語とかいろいろこう、うん、ほら稲荷神社とか、あと僕がアテ類をやってるのも僕的にはなんとなく編集の領域なような気もしてて、
きた、
なんかその、うん、その辺の話もしてみたいですね、今度。
わかりました。じゃあ今回を編集論、はい、シリーズ編集論の第1話にして、
おお、はいはい、
ちょっと2回目やりましょう。
そうですね、
もうちょっと講義の、
うん、編集、
いや僕今編集してるものあるんでお見せします
すごい楽しみ
じゃあ今日こんなところで終わりたいと思います。はい、はい、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回、おやすみなさい。
おやすみなさい。